続きまして、二階堂さんからお便りいただきました。
はい。
まこちんさん、薬師丸さん、ペッポ親分、こんにちは。
こんにちは。
マンスリーシネマトーク名古屋の二階堂でございます。
はい。
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
2018年の上半期を俯瞰しますと、
うん、
高い評価に値する作品をたくさん見せてはもらったけれど、
うんうん、
ぐいっと胸ぐらをつかまれるような力強さがない作品たちだったな、という印象でした。メディープレイヤー1も、アベンジャーズも、うん、ブラックパンサーもよくできていて楽しかったけど、乗り切れなかったのです。フリービルボード、万引き家族、女は二度決断する、うん、ラブレス、うん、ナチュラルウーマンあたりはかなりグッときました、
うん、
それでも公開期間中にもう一度劇場に行くほどのつかみはなかったんですよね。一方リバイバルではグッとくる作品に出会うことができました。初めて見るときはなんとか劇場でスクリーンでとお取り置きしてあったバグダッドカフェとカスパーハウザーの謎をようやく見ることができ感動しました。そんな中反則少子で一本挙げるなら2013年の韓国映画監視者たちを推します。シネマクティブ2代目のオフィシャルイラストレーターケンスさんが、
うん、
過去確かご自身のブログだったと思うのですが、
うん、
進めておられたのでレンタル、
うんうんうん、
速攻でアマゾンポチリをして体験。さらにオリジナル香港バージョンである天使の目野獣の街もレンタルとかなり舞い上がりました、
うんうん、
さらには殺人者の記憶法で久しぶりにスクリーンでソルギョングに会い興奮し、うん、名もなき野良犬のロンドで興奮し、
うんうん、
ペパーミントキャンディーオアシスが2件だったのでレンタルして興奮するというありさまでした。新作レンタル合わせて2018年上半期に見た韓国映画は10本に及び、
うんうんうん、
数年前映画友達に韓国映画をクワード由来しないでもっと見てみたらなおと言われていたのが嘘のようです。ちなみに上半期に鑑賞した邦画はたった2本、万引き家族と午前10時の映画祭で見た黒澤明の用心棒でした、う
ん、
というわけで2018年上半期二階堂からのグッときた1本はソルギョング主演感謝たちです、
うん、
下半期も良い映画にたくさん出会うことができますように。ではでは。
はい、二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ完全に反則ですけど、
そうですね
2013年の感謝たちということで、これ僕劇場で見ましたよ。
あ、そうなんですか。
はい、
見ました、
はい、
天使の目も見ました。
劇場で。あ、ね、あ、いいですね。僕は DVD でしか見てないんですよ。
すごいですね。
感謝たちの方が面白いです。
あ、そうなんですね。
エンターテインメント的には絶対どっちもダントツ上ですね、
うん、
天使の目はもうどっちかというともっとドライな感じでした、
ね、うん、僕は逆に天使の目の方が好きですね、うん、
ああ香
港、うん、なんですけど、でも感謝たちも、まあ、めっちゃ面白いです。
うん、
これはもう間違いないですね。だからここはほんまに韓国映画のエクストリーム表現をあまりこう嫌わない、あの面白いもんはどんどんエクストリームにやっていくぞっていうところが出てるんで、その辺が多分面白さの肝やと思いますね。決してね、その、まあ、もちろんリアルな映画も面白いし楽しいんですけど、リアル一辺倒じゃなくても面白い作品っていうのは実はいくらでもできますよっていうことのまあ一つやと思いますね。その辺がやっぱ韓国映画ってうまいじゃないですか。突然エクストリームなことをしても作品としてはちゃんと枠内に収まってるっていうところがすごい面白いですよね。まあただ完全に反則してる
5年前
いつのやねんっていう話になりますからね。いやでもほんまに素晴らしい映画ではある、それは間違いないですね。二階堂さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きましてペインさんからのお便りです。
はい、
私の上半期ベストワンはデッドプール2です。X フォースの下りと1以上にむちゃくちゃ悪趣味な場面が多く、うんうん、上半期一番飽きに取られました。
おお、なるほど。なるほど。ペインさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、デッドプール2面白かったですよね。最高っすよね。
まさかテイクオンミーで泣かされると思う。
ああ、まあ確かに。
あの PV あそこまでやってもらって。
ね、
ペインさんね、満水島トークに
来
られて、
はい、来てはりますね。
いつも、ね、お話ししていただく話の内容を聞いて、
うんうんうん、
これが一番ですって聞いた時腰抜かすぐらいびっく
りしました。そうなのって、ね、キャラクターにねあんまりこう合わないというか、
う
ん、デッドプール2を、ね、
そうですね、
出すとはあんま思えなかったん で、
う
ん、
で実はセラビーの後も劇場で一緒に
あらしいですね。はいはいはい。
で、まあ、電車の中でちょっといろいろ話させてもらった時に、うんうん、デッドプール2がすごい出て、うん、なんか1はご覧になってなかったらしい
ですよ。ああ、そうなんですね。
2の冒頭であの字幕がふざけてるじゃないですか。
うんうんうん、
なんもすごいびっくりして。
ああ、なるほどね。
体験したことない
やつ。へえ、ね。ああ、うん、まあ、そりゃそうでしょうね。うん。うん、あ、ぜひね、1も2もこう両方ね、一気に見たら絶対面白いなと思いますしね。
X フォースの下り最高ですから
ね。X フォースの下り最高ですね。
ゲラゲラ笑ってしま
う。そうなんですよ。僕ね、ワンもまあめっちゃ好きなんですけど、うん、やっぱり恵まれし子らの学園のあの閑散とした雰囲気で、うん、最高ですよね。あそこあんな閑散としてませんからね。もうむちゃくちゃ人いますからね。なんでお前ら二人しかおれへんねんっていうね。 もう今回はさすがにね、カメオで皆さんね、うん、出てきましたけど。
びっくりしました。あれ、わかんない人がと思って。
ね。
めっちゃエンドロール見ましたもん。
そうそう。あの辺がやっぱりね、粋やなと思いますよね。ね、ちゃんとやっぱり出てくれるところがね。ペインさんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、マルユさんからお便りいただきました。
はい。
ショーン・ベイカー監督、フロリダプロジェクト、真夏の魔法です。
2票目入りましたね。
当分2月に見たローズの秘密のページ、ルニー・マーラー主演の1位が続いていたので、続いていたんですが、5月に入り、君の名前で僕を呼んでがその座を奪い、もうこれは確定かなと思った矢先、2週間後に見たフロリダがあっという間に追い抜いていきました。
ほ
う。それだけ、優作がいっぱいということで嬉しい限りです。
なるほど。
映画ドットコムよりあらすじ、うん、カラフルな風景の広がるフロリダの安物モーテルを舞台に貧困層の人々の日常を6歳の少女ムーニンの視点から描いた人間ドラマ、
うん、
鑑賞前に貧困というキーワードが漏れ聞こえていたのにオープニングでまさかの多幸感あふれるナンバーに裏切られストーリーがあり、うんうんうん、あの奇跡のラストへとつながる、
うん、
映画でしかありえない表現と感動がそこにはありました。
確かに
冒頭に出てくるムーニーと友達のスクーティーが履いているスニーカーの大きさにさえ心を動かされました。鑑賞後パンフレットを買いに行ったのは言うまでもありません、
うんうん、
夏にぴったりの映画です、うん、未見の方がいらっしゃったらぜひ映画館でご覧くださいね。
うん、
PS すでに7月に入ってみたある作品がフロリダを追い抜きました。
おお、ね、すごいな。マルユさんありがとうございます。
ありがとうございます。
フロリダプロジェクト2票目
ですね。
入りましたね。
見てない私は切腹もんですから
。まだまだね。
まだねチャンスありますから。はい。ローズの秘密のページって僕全然見てないですけど、
これ全然知らなかった
です。見てないですね。
これどこでやったんやろ。全然タイトルすらも。
ピンとこないです、ね、
ピンと来てないんで。
リマーラーでもですね、でも。
ああ、2月3日公開なん
や。大阪はテアトルですね。
ああ、テアトルのみ行くや。ああ、そっか。
テアトル、T ジョイ、京都シネマ、スネリーブル、ヨンシネマ、サンダ。ヨンシネマ、西
山。あ、サンダでやってたん
そうですね。
あ、神戸もやったんや。
神戸も
シネリーブル。ああ、なんや。単純に見逃してるだけということが判明しました。
全然知らなかった
です。ああ、全然知らなかったですね。有無を言わせぬ美しさですから ね,
ね
今やっぱ見といた方がいいというのは思いますが、まあ、それを君の名前で僕を呼んでが抜いてフロリダプロジェクトが抜いたと、
うん、そうですね。フロリダはだいぶ
関東の方ではパンフレットを完売してたりとかした時期もあったみたいですよ。まあでもね、最近多いんですけどね、僕パンフレット絶対買うんで、あの買いに行くと売り切れてるっていうの結構は高確率であるんですよね。そのまあ初回あんまり吸ってないっていうのもあるんでしょうけど、うん、こう売り切れることでまた購買意欲をかきたてられるのかなという気持ちもしないではないんですけど、でも僕らみたいに割と映画館に通う人やったらまた買おうかって思いますけど、
はい、
そうじゃない人はね、
ね、
なかなかそれだけのために買いに行くことってないと思うんで、うん、もうちょっと吸ってほしいのと、あとはね、やっぱりもう何回も言いますけど、これもう絶対やってほしいんで何回も言いますけど、はい、パンフレットを買った人にはダウンロードできる PDF のサイトを絶対に作ってほしい。買った人だけでいいんで、
うん、
はい。出ないと、もうほんまにパンフレットに押しつぶされます。
いや、それはほんまに。
ほんまに。もう今の時代ね、電書で見られへんっていうのはありえないと思うんで、これも資料としても絶対残しといた方がいいと思うんですよ。日本独自の文化やし、伝承にして、ちゃんとダウンロードコードかなんかをパンフレットにね、つけて。で、その分別に多少高くなっても、それ付きとそれなしのやつ作ってくれてもいいんで、それでも僕買いますから、高い方。これはもうぜひとも実現してほしいですね。出ないと思う。もちろんフィジカルのもんも欲しいですけど、それだけだとね、やっぱり持ち運びとかも大変なんで、もうぜひともやっていただきたいですね。はい、丸井さんありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ソニーさんからお便りいただきました。
はい。
ペップさん、マコチンさん、ヤクシマラさん、こんにちは。
こんにちは。
ポッドキャストを楽しく聞かせてもらってます。
ありがとうございます。
シネマクティクさんの間口が広く、いろんな意見を尊重されるところが好きで、映画の楽しみ方は自由だ、あの言葉に背中を押され、うんうんうん、私の2018年上半期ベストは、4月の長い夢です。他にもたくさんいい映画があり、迷ったのですが、うんうん、ある時期の私の気持ちにそっと寄り添ってくれるような、うん、とても素敵な映画だったので、こちらにします。今、私は人生の谷にいると、停滞を感じている人、動けない人におすすめの映画だと思います。
はあ、なるほど、はい。ソニーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、4月の長い夢もね、僕見れてない。ね、誰か見張りました。
見てない。
あー、残念。これね、ちょっと気にはなりつつっていうことなんですけど、まこちおったら見てるかな、多分ね、っていう感じなんですけど、シネマアクティフ、間口が広くっていうのをね、こう感じていただけてるだけでもありがたいですね。もうまさにそこを狙ってというか、それを意図してやってますから、もうほんまにいろんな意見を尊重されて、もうこれもほんま当たり前の話なんでね。
ね、
映画ですら言論統制みたいなことをしてるようではもうお話にならないんですよ。 そうじゃないっていうところから映画っていうのはスタートしてるわけですから、それを見てね、いろんな意見があって、叱るべきで当たり前の話なんですよ。だからもうそれを感じていただけてんのは、すごい嬉しいですね。4月の長い目、邦画をね、やっぱりここで上げはるっていうのはね、それぐらいやっぱり刺さる部分があるって、やっぱりね、邦画と外国映画、日本映画と外国映画って、比べたらやっぱりどうしたってね、日本映画は、まあ、字幕も必要ないし、 そうですね、その皮膚感覚でやっぱ分かる部分っていうのは絶対あるんでね、刺さる部分が多いっていうのは絶対あると思いますからね。なのでこれがまたね、通年のベストに残るかどうかっていうところも含めて、楽しみにまた映画館にもね足運んでいただきたいなと思います。ソニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ララルーさんからお便りいただきました。
はい、
シネマクティフの皆さん、今年の夏はめちゃ暑いですが、いかがお過ごしでしょうか。
暑い
暑いこう暑いと映画館にこもりたくなりますよね、
うんうん、
さて、あなたが選ぶ2018年上半期ベストワン映画は、それはザ・スクエア思いやりの聖域です。前作フレンチアルプスで起きたことに、勝るとも劣らない、うん、なんとも意地の悪いシチュエーションの数々に僕の全てが大喜びでした。あるあるネタの宝庫、特に今でも思い出したら笑ってしまうのがゴムのシーンです。
うん、
ついさっきまでめちゃくちゃうまくいっていた二人が、ちょっとしたことであらぬ方向へ動き出し気まずくなる過程は誰もが経験のあることでしょう、
うん、
どんな人間関係もちょっとした仕草や一言で急激に近づくこともあれば、簡単にひっくり返ってしまう怖い怖い心理描写でした、うん、
なるほど。
ミヒャイル・ハネケ監督の作品もそんなヒヤッとする作品が多くて好きですが、
うん、
リューベン・オストルンド監督もこれからがとても楽しみです。
うん、
シネマクティフの皆さんもリスナーの皆さんも、今年の夏、新しい出会いと別れがあるかもしれませんね、
うんうん、
まだまだ夏はここからが本番、ぜひ、うん、エンジョイしましょう。
はい、ということでいただきました。ララルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ザ・スクエア、
結構でもなんかその小ネタが詰まってて、
うんうんうん、
結構なんかそんなに長く感じなかったです、
ね、あ、ほんまですか、
はい、
へえ。
でもなんかあんま意味わからへんシーンもよくあったので、なんか、
あ、そうな
の、ぼやぼやしたまま終わりました、ね、なんか何が言いたかったのか全然わからん、全体的にそんな感じでしたね。
へえ、
うん、なんか猿人間とか意味が分からなくて、
ああ、猿人間ね、あれはあのマナー CM で見てました。
そうそうそう、あれ見てたのそれは知ってたんですけど、
うん、
なんか出る目黒くんとかがなんか
あ
んまりなくなかったんですよ。あったのかもしれないですけど、私は全然分からなくて、急に出てきた、わーわーわーみたいな、暴れてる暴れてるみたいなっていう感じでした。
そうなんや。
でも面白かったですこれ、
は
い、なんか 人と人って難しいよねみたいな。
あ、まあね、はい、うん、ゴムのシーンって分かりますか。
ゴムのシーン分かります。
お
お、はい、これここは分かりました。
ああ、なるほどね。
結構しょうもなくてよかったです。
へ
え。男女関係めんどくさいみたいな。
ああ、そんな感じ、
はい、うん、多分そこだと思うんですけど、
はあはあ、
はい、女ってめんどくさいなみたいな。
ああ、そうなんだ。
感じの。
へえ、
はい、面白かったですね。
なるほどね、
はい、問題提起って感じですね。
問題提起、
なんか
フレンチアルプス面白かったですからね。
フレンチアルプスね。
ああ
、
でも嫌な、
まあね、まあまあそうですね。ララルーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、ミッシェルガンエレファントカシマシ男さんからお便りいただきました。
やったー
私の上半期第1位はジョージアの映画花咲く頃です。
ほー、
時間があったのでなんかやっていないかなとフラッと入った映画館、
うん、
全く前情報なく見たこの作品がまあ最高でした。
へ
ー、物語はジョージアの内戦が止まっていた92年の数ヶ月間、そこに生きる少女たちの姿、
うん、
彼女たちが受ける、差別や虚無感、憎しみ合いはそのまま当時のジョージアの姿なのでしょう、
うん、
その中でも彼女たちは自由を渇望し、紛争による傷、大人たちの諦め、慣習に抵抗し、時にそれに負ける者もいれば抵抗し続ける者、憎しみに打ち勝つ者も様々で、
うん、
その姿が、彼女たちはその時のジョージアの姿を見せるためだけにいただけではない、
うん、
確かにそこにいたと物語内だけの存在ではないと刻みつけているようで、
うん、
特に慣習や同調圧力に負け、望まない相手と結婚してしまった友人の結婚式で見せる主人公のダンスシーンが、
うん、
フラストレーションを吐き出すために、友人が本来持っていた力強さを表現するために、
うん、
切なさに負けないように自らを鼓舞するために、
うん、
仮初めでも友人を祝うために、
うん、
様々な感情が一気に溢れ、だから踊ると決心したように見える凄まじく素晴らしいシーンで、後に調べたらこの映画は監督の実体験を元にしたフィクションらしく、このだから踊るは勝手に監督のだから撮るを表現したものではと一人盛り上がる始末なぐらい傑作でした。
ミシェルガンエレファントカシマショウトコさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すごいですね。
すごいですね。
花咲く頃、全く、全くもう見れてないんですけど。
見てないですね。
ねえ。
結構見た方、皆さん、すごいいいと思
います。あ、そうですか。
はい、すごい高評価でした。見たかったんですけど。
いや、このね、あの文章を読むにつけ、 これはちょっと素晴らしい名作っていう感じがビンビン伝わってきますけど、ね、あ、神戸はまだですね。
あ、まあ、
元町映画館でまだなんで、よし、これは、これはちょっと行かないとダメですね。ここまで言われたら、ちょっと3人で行きましょうか。
行きましょう。
日合わせね。ただこれに、時間がどこに来るかなんですよね、うん、僕はね。そこがちょっと心配なんですけど。いや、これは見たいですね。ミシェルガンエレファント化しましょう、とこさん。ありがとうございます。
ありがとうございます。続きまして、おとけいさんよりお便りいただきました。
はい。
シネマクティフの皆さん、おはこんばんちは、シネマクティフ名古屋支部のおとけいです。
おはこんばんちは。
こんばんちは。迷ったのですが、今までに味わったことのない映画体験ということで、うん、ライムスター歌丸のサンデーシネマイン神戸ボリューム1で見たイコライザーをベストとさせていただきました。
おとけいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、これもね、若干反則といえば反則なんですけど、はい、まあまあ、でも、ありがたいですね。
映画館で見たんです。
うん、映画館でもないしね。
映画館でもないですね。
まあでも映画体験という意味においては、まあ確かに初めて味わう体験やったとは思いますんで、まあまあ、これをね、選んでいただけるのはありがたいですね。はい、まあ、めでたく、イコライダーも2の日本上映決まりました。
ね、
10月の何頭でしたね。2日とかやったかな。
なので
、そう、すぐなんで。まあ、我々ね、シネマアクティブとしても、もちろん、ツイシネとしても、これはもう絶対外せない作品ですし、まあ、できたらね、この2をまた、歌丸さん読んで、やりたいなというところではあるんですが、実現できるかどうか、まあ、わかりませんけれども。まず2がね、どんな内容なんかっていうところも含めてね、はい、まずはちょっと上映、ちょっと楽しみですよね、うん、名古屋支部なんでインサイダー的なメールではあるとは思いますけれども、でもほんまそれを評価していただけるのはね、はい、実現した側としては非常に嬉しいなと思っております。はい、おとけいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
というところですか。
はい、はい、ですね。
じゃあ、皆さんたくさんのメールいただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
この後は我々のね、はい、上半期ベストワンをご紹介したいと思います。
はい、はい。